皆さんおはようございます。今日もご一緒に御言葉に耳を傾けるひとときを持っていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。今日の聖書箇所では、アビメレクが3年間の間イスラエルを支配していた時代のことが記されています。以前、共に悪巧みを図ったシェケムの者たちが今度はアビメレクに逆らうようになりました。そして、エベデの子ガールという人がやってきた時にそそのかされて彼らはアビメレクに反抗します。このことを通して神様がどのようなことを私たちに語っておられるのかをご一緒に見ていきたいと思います。
詩詩記9章21節から33節。それからヨタムは逃げ去りベールに行き、兄弟アビメレクを避けてそこに住んだ。アビメレクは3年間イスラエルを支配した。神はアビメレクとシェケムの者たちの間に災いの霊を送ったので、シェケムの者たちはアビメレクを裏切った。そのためエルバーンの70人の息子たちへの暴虐が再現し、彼らの血が彼らを殺した兄弟アビメレクとアビメレクに加勢して彼の兄弟たちを殺したシェケムの者たちの上に臨んだ。エベデの子ガールとその身内の者たちが来てシェケムを通りかかった時、シェケムの者たちは彼を信用した。そこで彼らは畑に出て行ってブドウを収穫して踏んだ。そして祭りをし、自分たちの神の宮に入っていって飲み食いし、アビメレクを罵った。その時エベデの子ガールは言った。アビメレクとは何者か、シェケムとは何者か、我々が彼に仕えなければならないとは。アビメレクはエルバールの子、ゼブルはアビメレクの役人ではないか。シェケムの父ハモルの人々に仕えなさい。なぜ我々はアビメレクに仕えなければならないのか。
まず、23節を見てみたいと思います。ここでは災いの霊というものが出てきます。災いの霊というのは一体どのような働きをしているのでしょうか。この災いの霊が送られたことによってどうなったかと言いますと、シェケムの者たちがアビメレクを裏切ったということが記されています。災いの霊というものが引き起こす結果というのは人と人とを裂く、そのような働きです。一方で、神様がご計画を実現されるときにはどのようなことが起こるでしょうか。リバイバルをしている外国の話やまた世界の話を見るとよくわかることですけれども、神様の御業が進むことによって、逆に人と人とがこう離れて傷ついていたものが和解してまた許し合って一つになっていく、そのような働きが進むことがわかります。今回のことでは彼らの罪が原因で災いの霊が送られて、また彼らの間で裏切り行為や、また人と人とがこう戦い合う、そのような見業が進んでしまいましたけれども、しかし神様が自分たちには悔い改めをに導いてくださって、神様が本当に働くならば、そこに和解が起こり、また一致が起こり、神様の一つになる見業が成し遂げられていきます。ですから私たちはもし自分の罪が原因で人と人との間に対立があったり、また人を裏切る思いが湧いてきたり、また人のことを嫌ってしまう、そのような出来事があるならば、神様の御前にそのことを告白して悔い改めていきたいと思います。そして神様が愛する心を与えてくださるならば、私たちは本当にこう憎いような人も、また本当に人間としては許せないような人も愛することができるようになり、また許すことができるようになり、またそのような一人がいることによって、本当にこう一致が行われたり、和解が行われたり、神様の奇跡がそこで表されていくことができます。 私たちにしかそのようなことはできないので、神様に聞きながら、この人と人とを裂く霊に惑わされるのではなくて、神様に知恵をいただき、また愛をいただいて、人をつなげる働きをしていきたいと思います。また、次に27節と28節を見てみましょう。ここでは、エベデの子、ガールという人が出てきて、このアビメレクに従っていたシェケムの人たちに対して、そそのかす言葉をかけます。アビメレクとは何者か、シェケムとは何者か、我々が彼に仕えなければならないとは、こういうふうに言い始めて、私に任せてみろというようなことを言うわけですね。しかしこれは、祝宴の席で、飲み食いをしながら言った言葉でした。このガールの言葉は真実なものだったでしょうか？そうではありませんでした。口先だけで大きなことを言って、また調子のいいことを言ったわけです。そしてこのような言葉に口車に乗せられて、結局このアビメレクと戦わなければならなくなったシェケムの人たちはどうなったかというと、撃たれてしまったんですね。私たちは誰に自分の人生を預けるのかを慎重に考えなければなりません。この調子の良いことを言って、口先だけでこの良いことを、口当たりの良いこと、耳障りの良いことを言うのはサタンの本質でもあります。今この場でとってもいいことがあるよ、本当に得することがあるということに、そのような口車に簡単に乗せられてしまうと、その先もし、それがサタンのそそのかしである場合には、自分の人生に危機を招くような、そのような危険に遭ってしまいます。ですから私たちは、自分の得する目先の口当たりの良い言葉ではなくて、いつも焦点をはっきりと定めている必要があります。それは永遠に価値のあるものだけを大切に思って、それ以外のものは損をしても構わないというはっきりとした決心です。この永遠に価値あるものとは一体何でしょうか？それは言うまでもありませんけれども、神様の国です。神の国という価値観が永遠に変わらないものであって、また天に宝を積むこともイエス様が勧めてくださった教えです。今の自分のこの世の価値観ではなく、またこの世の損得ではなく、神の国を中心に物事を考えるときに、私たちはこのようなサタンのささやきに打ち勝つことができます。皆さんも聞いたことがあると思いますけれども、有名な証があります。第二次世界大戦の時に日本が敗れて、その後協定が結ばれました。この後この日本の国をどうするかという会談が行われたわけです。そこで、中華民国の、トップだった蒋介石という人は、一番日本にいろんなことを要求することができる、そのような立場にありました。しかし、クリスチャンであった蒋介石はこのようなことを決めました。戦後の賠償請求を一切しないということです。このように中華民国が決めたことによって、他の国も賠償額を下げるようになりました。また日本を分割して占領することを止めました。そして、中国に残されていた日本人、将兵が130万人、また民間人が85万人まだ中国にいたんですけれども、この中華民国にいた人たちを速やかに帰還させる、その協力をしました。その中で、中国の放送をした中で蒋介石は、本当にこう神の国、神は愛であって、本当に裁いてはいけないということを訴えて、日本人にひどいことをするならばそのものは死刑にするというような放送をしたんですね。それによって日本人たちは安心して国に帰ることができるようになりました。なぜ蒋介石はこのような決断をすることができたのでしょうか？彼はクリスチャンであって、目先の自分の恨みや、また中国の得になることだけを考えたわけではなくって、本当に神の国は一つになることだ、和解することだ、 そしてこう争いをなくすことだというその価値観に立ったためにこのように決断をして、この全てのことを和解に導いたと言われています。私たちも目の前の出来事、目の前の状況に左右されて、許せないと思ったり、また個人的な損得を考えて自分が損をしているということに縛られてしまうかもしれません。しかし私たちが神の国という価値観から目を離さずに一つになることが大切だ、相手を許すことが大切だ、愛することが大切で、そしてこのことによって天に宝を積む、そのようなこの素晴らしい神の御国がこの世に実現するために今自分にできることをしようと決断するならば、神様は私たち一人一人を通して大きなこと、素晴らしいことをなしてくださるのではないでしょうか。今、サタンにそそのかされて、口車に乗って、そして良くない決断をすることのないように、いつも神様の御心を捕まえていくこと、そしてまた人と人とを裂くそのような罠に引っかからないようにすることを今日一日考えてみたいと思います。私たちが平和を実現するものとなるように、そして祝福を豊かに流すものとなりますようにお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。